TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは毎日新聞 N 研セッション。 N 研はニュース時事能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース時事能力検定 N 研を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。それでは今日取り上げるテーマはこちらです。韓国の人気グループ BTS のジンさん、兵役のため軍に入隊へ。世界的な人気を誇る韓国の男性7人組グループ BTS の所属事務所は先月、メンバー最年長のジンさんが兵役に就くと発表しました。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、はい、韓国の兵役制度について教えてください。
はい、わかりました。韓国はね、第二次世界大戦後に北朝鮮と対立して1950年に朝鮮戦争が起きましたよね。
はい、
で1953年には休戦協定が結ばれたんですけれども、これその戦争正式に終わらせる平和協定とは全く別です。休戦協定が、だから今なお韓国と北朝鮮は法律的に戦争状態が続いているということなんですよね。で私もね、板門店パンムンジョムに行ったことありますけれども、やっぱり相当な緊張感が、ね、あるわけですよね。そう、ちょうどねその38度線のところですけども、だから、そういうこともあって韓国では成人男性が18ヶ月から21ヶ月の兵役に従事するということが義務付けられているわけなんですよね。で入隊する年齢は18歳以上、遅くとも28歳までというふうになってるんですけども、
はい、
特例として通常より2年先延ばしして30歳までに入隊すればいいという人もいるんですね。これその対象になる人、どういう人かっていうと、はい、以前はオリンピックであるとか芸術コンクールの上位入賞者などに限られていてね、BTS のような大衆文化で活動する人は対象外だったんですけれども、韓国の国会が2020年に兵役法というのを改正して、文化体育観光省の推薦を受けたアーティストも入隊時期を先延ばしできる対象者に含まれるようになったということなんですよ。でこの兵役法の改正というのは、今回ニュースになっているジンさんが28歳の誕生日を迎える直前に成立したんですね。だからこれ BTS 法案なんていうふうにも呼ばれたということなんですね。
そのジンさんの兵役がどうして今話題になってるんでしょうか。
その時はだから2年間先送りできるっていうことから、それからまた2年過ぎたわけですよ。ジンさん今29歳、12月4日に30歳の誕生日を迎えるんですね。
はい、
だからその入隊のタイムリミットが迫る中で、韓国ではその BTS のメンバーに兵役に代わる別の業務、これ代替服務っていうんですけれども、そういう特例を認めるかどうかの議論が活発化したわけですよね。でどうしてそういうことがその話し合われるかというと、BTS の経済効果の大きさっていうのがあるわけなんですよね。
そうですよね、世界規模です
よ
ね。
そうなんですよ。で政府系のシンクタンクが4月に出した試算では、BTS が新型コロナによる行動規制を受けることなく韓国国内でコンサートを開催した場合、公演1回あたりの経済波及効果、日本円にして最大でおよそ1280億円に達するということなんですよね。で国会の国防委員会が世論調査会社に依頼して9月に実施した調査では、6割が BTS の代替服務に賛成したということなんですよ。ところが与野党の対立もあって、法律の改正まで踏み切るかどうか結論を出せない状況が続いていたということなんですね。だけどそうするうちにどんどんこう期限が迫ってきて、事務所側がジンさんが兵役に就くことを発表したということなんですよね。で他のメンバーもいずれも20代で順次兵役に就く予定だということなんですよね。でメンバー全員が揃う活動が当分の間見られなくなる可能性が高いというふうに言われているんです。所属事務所はね、2025年頃、全員が兵役から戻って完全な形で活動再開ができることを望んでいるというふうにコメントしているわけですよね。当分の間兵役についていないメンバーはソロ活動に集中するということです。
なるほど。
さあそれではここでニュース時事能力問題です。
はい、
BTS の出身国である韓国について、
はい、
正しい説明を次に挙げる4つの中から選んでください。1、 2022年の冬季オリンピック・パラリンピックが開催された。 2. BTS に代表される韓国発の音楽は K-POP とも呼ばれる。 3. 第二次世界大戦が終わる前の一時期はソ連、現在のロシアの植民地だった。 4. サリーと呼ばれる女性用の民族衣装がある。さあ、ラジオをお聞きの皆さんも一緒に考えてみてください。シンキングタイムスタートです。
リスナーの皆さん一緒に考えましょう。
BTS の出身国である韓国について正しい説明を次に挙げる4つの中から選んでください。 1. 2022年の冬季オリンピック・パラリンピックが開催された。 2. BTS に代表される韓国発の音楽は K-POP とも呼ばれる。 3. 第二次世界大戦が終わる前の一時期はソ連、現在のロシアの植民地だった。4. サリーと呼ばれる女性用の民族衣装がある。はい、シンキングタイム終了です。さあ、リスナーの皆さんどうぞ一緒にお答えください。ナムさん、回答何番でしょう。
ではリスナーの皆さん一緒に2番。
2番、 BTS に代表される韓国発の音楽は K-POP とも呼ばれる。そう、その通りですよね、はい、コリアの K ですよね、うん、非常に日本でも高い人気あるわけですよね。
すごいですよ、
K-POP、ですからまあ音楽を入り口にして日本と韓国の歴史とか外交関係学んでみるというのもいいでしょうね、うんうん、まあ、その他の選択肢見てみると、2022年の東京オリンピック・パラリンピックは中国の北京で開催されました。その前ですよね、平昌オリンピックってね、韓国で開催されたのはね、はい、で3番の第二次世界大戦が終わる前の一時期はソ連、現在のロシアの植民地ではなくて日本の植民地だったわけです。ですからまだ今ね、その徴用工問題であったりとか、はい、従軍慰安婦問題なんかっていうのがねまだあるわけですよね、うん、そして4番サリーというのは、これはインドなどその南アジアの民族衣装のことですよね、うんうん、韓国の女性用の民族衣装チマチョゴリですからね、は
いはい、久里さんありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
さあ、ここでプレゼントのお知らせです。ニュース学習誌ニュースがわかる12月号を20名の方にプレゼントします。おはがきの方、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッション、ニュースがわかる12月号プレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなく。ニュース時事能力検定は年4回実施しています。来年2月に実施される第60回検定の申し込みを公式サイトにて受付中です。全国のテストセンターでコンピューターを使って受験する CBT 試験は2月10日金曜日、11日土曜日の2日間、東京大阪に設置する公開会場で受験するマークシート試験は2月12日日曜日にそれぞれ実施します。CBT 試験の締め切りは1月27日金曜日、マークシート試験の締め切りは1月10日火曜日です。詳細は公式サイトをご覧ください。毎日新聞 N 研セッション、今日は韓国の人気グループ BTS のジンさん、兵役のため軍に入隊へをテーマに取り上げました。 TBS ラジオ荻上チキセッション。
平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。